いつにない冷え込みに眠りを妨げられ、時計の目覚ましが鳴るより早く床を抜け出た。明けきらぬ街を最寄り駅へと急ぐ。寝息を立てる近隣の屋根、沿道の植え込みには、粉砂糖をまぶしたほどの雪がすでに積もっていた。9日朝の東京である。川端康成の小説、雪国は、夜の底が白くなったという冒頭の一節があまねく知られている。文豪の筆にかかれば、物憂げな雪景色も、格調高く幻想的に描出される。本稿の書き出しが退屈なモノトーンの点描にとどまったのは、被災ゆえの限界というほかない。春の歳時記をめくると、寒の字を伴った季語がいくつか目に留まる。寒とは、小寒から大寒を経て、節分にかけてのおよそ1ヶ月を指す。立春を迎えて寒明けとなり、なお残る寒さは予寒となる。筆豆の方なら、予寒お見舞いは書き慣れたものだろう。とはいえ、春が経ってからの史上最強と称される寒波は心身に応える。北海道を大いに冷やした寒波は南下し、関東地方にまで雪をもたらした。空の便はかなり乱れ、11日までの3連休は用心が欠かせない。残り物にしては厳しすぎる冷えようではないか。緩んだかに見えた寒さがぶり返し、思わず身震いする。そんな寒さを、冴え返るという。冴え返りつつ春半ば、西山白雲。三歩進んで二歩下がる。寒い寒いと嘆くのは人間の身勝手で、野山はそうやって時計の刻みを取り戻してゆくものらしい。自然は精妙にバランスを保っている。猛暑があれば厳寒もあろう。柳宗悦の詩を思い出す。雪、いとどふかし。花、いよよ近し。厳しい冬も、単調な二色釣りの景色も、やがて訪れる季節の豊かな彩色に胸を躍らすためにあるのだと、改めて思う。平成31年2月10日、産経省。